おはようございます。短く祈らせていただきたいと思います。主なる神様、全く取るに足らないものがここに立たされております。あなたの御言葉を取り継ぐような器ではありませんけれども、しかしあなたから聞いたこと、受けたこと、それをご一緒に分かち合う時として、この時間を過ごさせていただきたく、またあなたに感謝を捧げたく思っております。主がどうか聖霊を注いでくださって、私たち一人一人の心の内にあなたご自身が語りかけてくださいますように、よろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。二人または三人が私の名によって集まっているところには、私もそこにいる。イエス様はおっしゃいました。今復活のイエス様がこの礼拝のこの現場におられることを信じます。その主からの語りかけをご一緒に今朝も聞きたいと思います。今日はちょっと私緊張して立っているんです、ここに。というのはですね、昨日土曜日でそれなりに一生懸命準備をしたんです、今日のために。ところがですね、今朝少しこう修正を、ね、加えてこうワードで原稿を作っていましたので、修正を加えていざプリントアウトしようかなと思いましたらば、その段階になって7時頃でしたけれども、パソコンがですねもうフリーズしてしまったんですよおい、ですからプリントアウトもできないし、ちょっと今帰ってからそれこそね、こうレスキューにこう持ってかなきゃダメかななんて思っているんですけども、ですから慌てて今は頭の中のコンピューターにとりあえずあるものをメモにこうしましてですね、それを頼りながらというか、ここでお話をさせていただきたいと思っていますので、ちょっとというかだいぶ荒削りな話になるかもしれません。その辺どうぞお許しください。そして原稿できましたらばまた皆様にお分けできるかと思いますけれども、どうぞご了承ください。ただ私それも前向きに捉えればね、恵みかなと思って、原稿やっぱり説教ってやっぱりこう読むんじゃないんだろうなって思ったんですね。やっぱりこうやっぱり皆さんのお顔をね見ながら、そして本当にね一緒のねこの空間の中でご一緒に上からの言葉を聞きたい。そしてここにね聖霊が働くっていうことを今この現場で起こることを信じて、その時をね持たせていただけたら、それはとてもいいことなんだろうなって改めてこう思いました。ちょっと余計かましくてすいませんけれども、創世記の3章から3章の1節から10節を読んでいただきました。今日私たちがここで本当にこうご一緒に聞きたいなって思う一つの言葉は、神様のお声はどこにいるのか、この言葉だと思います。口語訳聖書ではあなたはどこにいるのかってなっていました。新改訳聖書でもあなたはってなっていました。これ確かにそうなんですね。まあ、ここにはアダムとエバがいたんですよ。だから複数なんだけれども、二人称単数というか、個人として神様は私たちにこう問うているんだと思うんですね。あなたはどこにいるんだ、私たちに今語られている言葉です。でも考えてみればこれ不思議な言葉じゃないでしょうか。最初の人間は二人しかいなかったんですよ。どこにいるのかって分かるじゃないですか。神様目が終わりでしょ。で、そうしたらばいるんだなって分かるわけです。たくさんの人がねいたらばね探すかもしれませんけども、探される必要なんかないじゃないですか。だけれどもね、神様探されてるんですよ。神のもとからあなたたちは離れてしまったね、私のものから元から離れてしまったね、あなたはどこにいるんだ、そういうことじゃないでしょうか。探すって大変なことです。九州北部の豪雨があって今も行方不明者が見つかっていないって聞きます。一生懸命探されています。 見つかってほしいって肉親は本当に思ってるでしょう。たとえ刈り果てた姿であっても見たい、あなたの姿もう一回見たい、この懐にもう一回抱きたい、思ってるんじゃないでしょうか。神様もそういう方だと思います。この創世記って不思議な書物ですよね。神話的な表現だって言われますけれども、でもおとぎ話じゃないと思います。これやっぱり深い、私たち人間って何者なのか、私たちはどうして罪に陥ってしまったのか、そこからどうやって人間と神様は回復されるのか、根源的な物語がここに私たちに語られていると思います。私たちはあんなのは昔のね話で現代人には関係ないんだって言って聞き逃すことはできないと思います。虚心坦懐に心を開いて御言葉に向かい合うときに、神様必ず私たちの心の内に語ってくださいます。どうしてですか？神様生きておられるからですよ。聖霊を通して主は今この場におられますから、そして私たちが生きる現場、その場その場で語りかけてくださいますから、聞こうとさえすれば神様は必ずその御声を私たちに届けてくださる。僕はそう信じてます。だから創世記の話は単なる物語じゃない、私と神様との関係をここでまた新しく始めることができる、そういう物語がここにあるんだって思います。でも神様はこれよく見ますとですね、私たち必ず疑問に思うことがあると思います。神様ちょっと意地悪じゃないですかって、意地悪じゃないですかって思うんじゃないですか。だってソドムの中央に命の木と善悪を知る木を生えさせられたって、ソドムの中央にですよ。でそしてその中央にあるその善悪を知る木からは取ってはいけないっておっしゃるんですよ。他の木からどこでも食べていいけれども、そういう自由を与えていながら、もう自由、全部自由だったらいいのに、だけどもここの園の木からは、善悪を知る木からは取っちゃいけませんよっていう、こう制限を与えてるわけでしょ。そんな制限なんか与えなければね、人間罪を犯さなくたってよかったじゃないかって、ちょっとこう愚痴言いたくなるじゃないですか。で僕はね思ったんですね、これが人間と神様との立つべき位置関係だなって思ったんですよ。私たちは神様によって作られたものです。被造物です。私たちの今動いている心臓は自分で動かすことはできません。一瞬一瞬これは神様によって守られているから動いているんですよ。心臓誰も作ることできません。神様がもういいよっておっしゃったらば、それで私たちの地上の生命は終わるわけでしょ。私たちは神様によって作られたからです。僕はそう信じます。だから制限があるんです、私たちと神様の間には。だって制限がなかったらばおかしいですよ。例えばね、ちょっとこれ変な例えなんですけど、この川越キリスト教会の手前の方には加藤牧師ご夫妻の牧師館がありますよね。いや、いいんだと、牧師館も自由にね出入りしましょうって、もう暑いからね、もう24時間開放していただいて、もうシャワー浴びましょうって、もう暑いからね、もうシャワー浴びてお風呂も入れさせてもらいましょうって、もうちょっと疲れたからもうそこで休みましょうっていうふうなね、何の制限もなくなったらばね、これおかしいでしょ。それは先生ご夫妻にとってこう失礼なことです。でそうやって守られてるんです、私たちの生活っていうのは。で神様だって守られるべき領域があるんですよ。そこには手を触れてはいけない。そうすればあなたたちはきっと死ぬであろうって言われる、そこの領域には私たちは手を伸ばしてはいけない。で最初のアダムとエバもそんなことをね 何にも疑問なかったと思いますよ。死ぬっていうことさえ何だか分からなかったと思います。でもここで作られたものの中で一番賢いものは蛇だったって。蛇は一体何をしたんですか。蛇は人間を誘ったんですよね。で、その誘いっていうのはこういうことですよね。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。言い換えてみるならば、本当に神様はそうおっしゃったんですか。今までアダムもエヴァも考えてもみなかったような疑いが心の中に入り込んできたんです。本当かな。このことについてですね、20世紀の有名な牧師であり神学者であるドイツのディートリヒ・ボンヘファーという人はすごく鋭いことを言っています。本当にそうか、神は本当にそう言われたのかっていうふうに私たちの心の中に入り込んでくるその思い、それは私たちが神様の言葉の背後に回り込もうとするそういう罪なんだってことをボンヘファーは言います。そしてボンヘファーはこういうふうに言うんですね。これは神様をなしとする問いだって言うんですね。本当に神が言われたのですか。本当に神は言われたのか。神は愛であると、神は我々の罪を許そうとしておられると、我々はただ神を信じなければならないと、我々は信仰の技を必要としないと、キリストは我々のために死んで復活したのだと、我々は永遠の命を神の国において得るんだと、我々はもはや一人ではなく神の恵みに支えられているんだと、やがて苦しみも叫びもなくなると本当に神は言われたのか。盗んではならない、姦淫を犯してはならない、石を立ててはならないと本当に神は言われたのか。この誘惑ですよ。巧みですね。人間はそれにコロって言っちゃいました。それで何が起こったかっていうと、今まで単純な従関係であったんです。神様が主で人間は従従うっていう主従関係、そうじゃなくなって神様の言葉の後ろ側に回り込んだ人間は自分が神の言葉を審判しなければならないっていう立場になってしまったんですよ。神の言葉を聞くんじゃなくって自分で判断する、つまり自分の力で生きていかなきゃいけない、自分の心に従って生きていかなきゃいけない、全部自分自分自分だから、その行き着く果ては自己責任です。自分が蒔いた種を自分で刈り取るってことです。神をなしとするっていうことはそういうことじゃないでしょうか。怖いことです。いや、怖いことっていうふうにもう思わなくなってしまうほどに人間は罪に怒ってしまったっていうふうに言えるんじゃないでしょうか。緊急事態なんです、神様にとっては。ですから神様は人を探されたんです。どこにいるんだ、あなたは今どこにいるんだ。これすごいリアルな表現で書いてますよね。三章の八節九節。その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。
どこにいるのか。
風が吹いているんです。これもリアルですよね。多分他の訳見ると涼しい風が吹く頃ってなっていまして、多分夕方頃だろうっていうふうな解釈だそうです。でも風っていいですね。これ精霊の風と言ってもいいのかなってこれ読んで思いました。神様、風と共にやってくる、私たちに語りかけてくれるんですね。神様、お姿が見えない神様ですよ。だけどもその神様は足を持っていて、歩く音が聞こえたっていうんです。どんな音だったんでしょうって思いますよね。神様が歩く音って私たち聞いたことありますか？僕はないですね。でもそれほどまでに、言い換えてみるならば、アダムとエバに神様近く近寄ってきてくださって、お声かけてくださったんじゃないでしょうか。今人間は、最初の人間は迷子になってしまいました。自分の子供が迷子になったらば探すじゃないですか。神様はなおさらです。ほっぽっておくことなんてできません。愛しているからです。自分のもう一回元に帰ってほしいって真剣に思うから探されるわけです。99匹を野に置いたって迷子の1匹探されるんですよ。詩編23編、さっき一緒に読みました。そこにこういう言葉ありますね。これ素晴らしい言葉だなって思うんですけれども、これ暗唱している方たくさんいると思いますけども、僕最後の言葉がいいなって、他にももちろん全部いいですけども、最後の言葉は本当にこうアーメンって言いたくなります。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。慈しみと恵みがいつも私を追うって言うんですよ。恵みと誠がまるで足を持っているかのように私たちを離さない、追いかけてくる、捕まえてくださる、そういう神様の恵みと慈しみなんだって言うんですよね。聖書の神様はそういう神様だっていうことをあらゆるところで、旧約聖書も新約聖書もそういうことを語ってるんじゃないでしょうか。もちろん創世記はそうだし、詩編もそうだし、ヨブ記だって、エレミア書だって、イザヤ書だって、全部そうだと思います。詩編にこんな言葉もありますね。他の詩編ちょっとお読みしますけれども、お聞きください。139編の7節からです。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう、どこに逃れれば御顔を避けることができよう、天に昇ろうともあなたはそこにいます、黄泉に身を横たえようとも見よ、あなたはそこにいます、あけぼのの翼を買って海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにいます、御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捉えてくださる。天にあっても黄泉にあっても神の恵みと慈しみは私たちを追っかけてくる、決してそこから外れることはないんだって言ってます。海の底に行ったってそうだって言います。お約束です。あなたはどこにいるのか、旧約聖書全巻に響き渡っているこの神様の声ですけれども、この声が人間となったのが主イエスキリストじゃないでしょうか。探される方として、肉体を持つお方として、私たちと同等の体を持つ方として、傷を 負う可能性がある方として、病気を病む可能性がある方として、そして死を経験することができるお方として、限界を持つお方として、神様は人になってくださったんです。私たちを追いかけてきてくださったから。人になるって制限を身に受けることでしょ。24時間しかない人生じゃなくって、毎日毎日のこう時間の中でやることって限られてるし、病気になったらば癒されなければそのままだし、傷だって放っとけば大変なことになります。だからイエス様、本当に苦しまれて、最後には血を流されながら、そして罵りを受けながら死んでいかれたじゃないですか。私たちはこの創世記で書かれてあるアダムとエバの末裔ですよね。神様の元から離れてしまって迷子になっている、そういうこう流れの中に私たちの存在っていうのはある。それはもう解決されなければ神様に戻ることできない、そういうこと聖書は語ってくれていると思います。その解決者としてイエス様が来てくださったわけですよね。その解決の仕方っていうのは、だけども涼しい顔してね、私あなたの身代わりになるよって、あなたのその犯してしまった、神から離れてしまったその罪を私が代わりに負うよって、いいよ私を信じればもうあなた大丈夫だからって、僕ね、なんかそんな軽いもんじゃないんじゃないかなってこの頃なんか思ってきました。いや、そうなのかもしれないんですけれども、そういうふうに受け入れればそれで救われるのかもしれないんですけれども、それだと神様の恵みを無駄にしてるってことになるんじゃないでしょうか。本当に痛みを負ってくださったあのお方、僕身代わりになって死んでくださったっていうのは一瞬のことじゃないと思うんですよね。本当お苦しみっていうのは本当にビアドロローサですか、本当に十字架担いでずっとこう歩かれたわけでしょ。道のりがあるんですよ。あの道のり、あれは私たちのこう人生の道のりじゃないでしょうかね。私たちが歩まなければいけない人生の道のりを、それこそ身代わってあの方が、主キリストが代わりに歩んでくださったっていうことなんじゃないでしょうか。私たちが涼しい顔をしていられるのはキリストが苦しんでくださったおかげです。でもそれを知ったならば、私たちは本当は涼しい顔をしていられない。私たちが取るべき態度は何ですか。神様ごめんなさい、許してください、憐れんでください、まず神様の前にひれ伏すことじゃないですか。そこから感謝だって生まれてくるわけですよ。1週間ぐらい前の土曜日に浦和教会に行きまして、連盟宣教研究所が式文についての学び研修っていうのをいたしまして、私も出席させていただきました。礼拝には式文ってありますよね。で、今ねそれをまた新しく考えていこうっていう動きがあるようなんですね。それはどういうことかっていうと、例えばね、伝統的な教会、カトリック教会とか聖公会とかルター派の教会とか、そういったところでは式文ってかなりかっちり決まってまして、その礼拝の前半のところには必ずキリエとグロリアがあるんですよ。ご存知の方もおられると思いますけど、 キリエっていうのは主憐れみ給えっていう祈りです。悔い改めの祈りです。でそしてそれに続いて神に見栄えあれって、神に感謝しますっていう、そういうグロリアがこう続くんです。バプテストの式文は、まあ、過去教会でそれぞれの式文があるわけですけども、どっちかっていうと、まあ、あの集会のね、まあ、延長線上みたいなところで、その辺はあまりこうかっちりしてこなかったっていうか、もっと自由なっていうかね、わきあいあいとっていったらいいんでしょうか、そういう集会の形が多いと思いますけれども、で僕そういう礼拝っていいなって個人的には思っているんです。まず神様の前にひれ伏す、それを毎週決まった式文の中でそのことが行われる。そして祈祷文というのも伝統的な教会が用いてますよね。あれはなかなか研ぎ澄まされたというか、時代のある意味こう波をくぐってきて選ばれた文章としての祈りが多いですよね。あ、こう祈ればいいんだって教えられる祈りってたくさんあります。僕はそういう祈りも礼拝の中で学んでいいのかなって思っています。ともすると余談ですけれども、なんかね、お天気のことを祈って、病気の方のことを覚えて、そしてこれからの集会祝されますようにって、それがなんか礼拝の祈りみたいになりがちなところってありますよね。僕自身もそういう祈りしてしまうことあります。だけどもっと大きなスケールの大きなっていうか、祈りってできるんじゃないか、本当に神様あなたをあがめますって心から言える、そういう祈りをしたいなって思っています。僕アダムとエヴァがね、この誘惑にあった時に、まず最初エヴァですよね。エヴァがちょっとこう言い訳っぽいっていうか、うん、蛇にまず言うでしょ。そうですよね、うん、本当にそうなんですかってこう蛇に言われたときに、私たちは園の木の果実を食べてもよいのです、でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。で蛇は女に言ったと、決して死ぬようなことはない、それを食べると目が開かれ、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なんだ。ここでね、一番問題であるとするならば、この時エヴァは蛇の言葉を信じちゃったわけでしょ。ここで立ち止まって、蛇はこういうふうに言います、神様あなたの御心は本当は何なんですかって、神様に直接問えばよかったと思います。耳障りの良い言葉の方に流れてちゃったんです、女性はね、女性はって言いかけませんね、この時のエヴァは。アダムもそうです。アダムも言い訳めいたこと言っています。どこにいるのかって聞いた後で、いえ、神様に聞かれた後で十節、彼は答えたと、あなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております、私は裸ですから。え、神様が期待した言葉は、答えはこんなことじゃなかったと思いますよね。あなたの足音を聞こえたから私は恐ろしくなって隠れてるんですって、なんかとってもこう正直な言葉のようにこう聞こえますけれども、でも誠実な態度じゃありませんよね。本当ならばここでアダムは、はい、私はここにおります、申し訳ありません、あなたの言葉を聞こうとしませんでした、どうぞ主を憐れんでくださいって言うのがきっと正しいっていうか、神様との関わりにおいては求められている、そういう言葉だったんじゃないのかなって思います。本当に神様はそう言われたのですかという言葉の中で、 私たちはもはや神様の言葉を聞かなくなって、自分を頼るようになってしまった。でもここであなたはどこにいるのかって神様がもう一回ですよ。ここで神様はもう手放したっていいんです、人間を。でも手放さないでもう一回身元へ立ち返ることができるように引っ張ってこられている。私の元に帰ってきなさいって。そうですよね。信仰って神様ご自身に間向かうことじゃないですか。裸の心で一対一で静まって孤独になって本当に神様と向かい合う、そこで響いてくる御声が必ずあると思います。それに従う、それが人間の本分なんじゃないのかなって思います。僕は最後にね、一つ思ったことですけども、僕はルカ15章の放蕩息子の例え話がとても好きなんです。で、特に心を打たれるのは自分自身に似てるなって思うからだと思うんですけども、お兄さんの態度なんですね。一見優等生なお兄さんですよ。ずっとね、父親の元でこう働いてきて、で息子の方はね、放蕩息子になってしまって遠くへ行ってしまった、でも帰ってきたっていう話がありますけども、お兄さんの方はずっとね、お父さんの下で、なんて言うんでしょうかね、本当に真面目に働いてきたっていう、そういう姿がありますよね。だけどもその放蕩に身を持ち崩してきた弟が帰ってきて、お父さんはそれ本当に喜ばれて祝宴を開かれたっていう話、特に今開きませんけども、皆さんよくご存知のルカによる福音書15章の例え話、イエス様が語られた例え話ですよ。で、そこでね、僕はこの父親はね、このお兄さんに対しても向かってるんですよね。弟をこう迎え入れただけじゃなくって、いじけてしまって外に出てしまっているお兄さんの姿があるわけでしょ。で、そのお兄さんにご自分から近寄っていかれているんですよ。ちょっと見てみましょうかね、そこだけね。ルカの福音書の15章、こういう言葉があります。28節、兄は怒って家に入ろうとはせずであります。そう、ここで兄もね、言ってみればね、家出しちゃってるんですね、これ一瞬ね。怒って家に入ろうとせずです。そしてその後、父親が出てきてなだめた。これお兄さんの方からお父さんの方に行ったんじゃないんですよ。父親の方からお兄さんの方に来てるんですよ。で、そして言います。兄は言います。この通り、私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。それどころか、あなたの息子が娼婦どもと一緒にあなたの信条を食いつぶして帰ってくると肥えた子牛をほふっておやりになる。エコひいきじゃないかと。私の立場なんだっていうことを兄は訴えてるわけでしょ。僕ね、これを言えたからお兄さんよかったなって思いました。内側に留めておかなかった。父なる神様に向かって汚れた思いっていうかね、鬱憤した思いっていうかね、それを全部ね、吐き出したんですよ。どうしてくれるんですかって訴えたんですよ。それを父親は受け止めました。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。お前のものは全部お前のものだ。こういう言葉を、父親の言葉をこの兄貴は引き出したんですね。私はいつもあなたと一緒にいるよ。これイエス様のことじゃないですか。インマヌエル、神我らと共にいます。 決してあなたを手放すことはしないよって、弟息子もそうだし、あなたもそうだよ、そうおっしゃってるんだと思います。ですから神様は私たちに一人子を与えてくださったんじゃないですか。いつも頼ることができるお方として、インマヌエルなるお方として、聖霊とともにいつもともにおられるお方が、弁護者として私たちとともに傍らにいてくださるお方として、イエス様を与えてくださった、この方足を持っているんです。創世記で神様歩かれたってありますけど、本当に歩かれて私たちと日常とともに一緒にいてくださって、私たちと子を共にしてくださるイエス・キリストですから、僕は思います。信仰っていうのは、この神様に、この神様にだけ聞いていくことなんだなって思います。信仰ってね、誤解してるところがあると思うんです。自分の良心に従うこと、自分の信心に従うこと、それが信仰だって思うことがもしかしたらあるかもしれません。でも信仰って、そういう自分自身の心のありようとか心の態度じゃないと思います。子として、私個人として、神様とイエス様と真向かうことなんですよ。一対一になって出会うことなんですよ。そこで本気になってお声を聞くことだと思います。で、本気でこの兄貴のように訴えることです。どうにかしてくださいって、この状況をって、その時に私たち必ず神様の声を、新しいお声を聞くことができるんだと思います。今日最初に読んでいただいた招きの言葉、これに私たちアーメンと言いたいですよね。修法にも書かせていただきましたけれども、これ言えるっていうことが信仰告白だと思います。私はなんと惨めな人間なのでしょう、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。アーメンって言いましょう。お祈りします。主イエス・キリストの内なる神様、惨めな人間であります、いや、それにも気づかないような惨めさの中に私たちはいつの間にか陥ってしまいました。私たちの方からはあなたのもとに立ち返ることができなくなってしまいました。だけれども、あなたは今朝も呼びかけていてくださいます。どこにいるのか、私のもとに立ち返りなさい。すべて重荷を負うて労しているものは私のもとに来なさい。主は今日も呼びかけていてくださいます。心開いてあなたのもとに立ち返らせてください。私たちの人生のすべての歩みをあなたが先にして歩んでくださったことを信じます。いえ、人生の歩みすべて以上です。死んだ後もあなたは復活の主として私たちを迎え入れてくださる、そのことを信じます。だから私たちは安心です。すべてあなたにお任せして、この与えられた地上の生涯を歩んでいくことができます。どうか神様、日々恵みを数えて感謝のうちに歩ませてくださいますようにお願いをいたします。今日ここにいるすべてのものの上にあなたの恵みを、そして私たちがいつも祈りに覚えているお一人一人にもあなたの祝福をお与えくださいますように、帰り見ていてくださいますように心からお願いをいたします。私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。